7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。5月9日水曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアバドミントン協会は2018年トーマスとユーバーカップに参加するチームを見送るについてお伝えします。インドネシアバドミントン協会は5月8日にジャカルタのスナヤンのグローラ文化あるので、正式にトーマスとユーバーカップに参加する選手を見送りました。2018年5月20日から27日までタイで開催される大会に、インドネシアバドミントン協会は最高の20人の選手を送りました。インドネシアのトーマスとユーバーカップのアハマッド・ブディアルト前体会長は、大会で競争する全ての選手の準備は 95% に達したと述べました。我々は大会で技術的、物理的、そして精神的な状態がどのようになされるかの準備が 95% 準備ができました。最後の段階はチームメンバー間の一体感とコミュニケーションの精神をどのように構築するかです。全ての試合に直面することができるためです。アハマッド・ブディアハルト会長は、協会の67周年記念日のプレゼントとして、インドネシアが男性のカテゴリーで一つのタイトルを獲得することができると期待しています。インドネシアバドミントン協会はこれを目標にすることは理由がないわけではありません。それは2年前に決勝戦で敗北した時よりも現在のトーマスのチームの準備が成熟しているからです。インドネシアバドミントン協会は、現在2年前の敗北はインドネシアがシングルのカテゴリーで弱点あったため決勝戦で負けたと考えました。2年後の現在、インドネシアバドミントン協会のシングルチームはより成熟してスコアを提供することができると期待されています。それでは次のニュースです。インドネシアと日本のビジネス技術シンポジアムはジャカルタで開催されたについてお伝えします。インドネシアと日本のビジネス技術シンポジアムは2018年5月8日火曜日にジャカルタで開催されました。このシンポジアムはインドネシアと日本の60年間の外交関係を記念して、在インドネシア日本大使館によって開催されました。農業省の農業インフラ局の専門スタッフ、アニ・アンダヤニシーは、シンポジアムの開式で、このイベントは1月のボゴル宮殿でのジョコイドル大統領と日本の首相との会合のフォローアップだと述べました。彼女は、インドネシア政府は長い間日本政府との関係を高く評価していると述べました。日本政府はインドネシアに多くの協力、技術、情報の移転を行っています。このシンポジアムで政府はインドネシアと日本の間の合意を期待しています。一つ目は農産物の 関税の減少、2つ目は農産物に対する非関税障壁の最小化、そして3つ目は農産物を増やすための技術協力の存在です。アニ・アンダヤニ氏は続いてインドネシアと日本の関係、特に農業分野における関係は長く確立されていると説明しました。2017年にインドネシアと日本の貿易額は12億アメリカドルに達しました。日本への農産物輸出額は1兆アメリカドルに達しています。同じ機会に在インドネシア日本大使石井正文氏は、日本はインドネシアの経済発展に貢献し続けたいと述べました。ジャカルタ以外にこのシンパジアムはマカサル、メダン、スラバヤなどでも開催します。それでは次のニュースです。4次世代産業革命に直面するインドネシアの戦略は整合性を持つ必要があるについてお伝えします。インドネシア国会のバンバン・スサティオ会長は、4次世代産業革命の成功により2030年にインドネシアが世界経済のトップ10にすると主張しました。そのため4次世代産業革命に直面するためのインドネシアの戦略として、インドネシアを4次世代にするロードマップは誠実かつ一貫して実行する必要があります。これは2018年5月7日月曜日にジャカルタでインドネシアの自営業術業員の中央組織 SOKSI が開催した労働者の未来の課題という4次世代産業革命国民議論でバンバン・スサティオ会長が語ったものです。バンバン・スサティオ会長は、4次世代産業革命に直面するために少なくとも4つのステップがあると述べました。1つ目はインドネシアの労働者がコンピューター化しとインターネットを統合する能力を奨励することです。2つ目は中小企業にデジタル技術の活用を促すことです。3つ目は国内産業がビッグデータを利用するよう促すことです。4つ目は企業家情報技術を成長させるためのオンライン取引プラットフォームまたはベンチャー企業を開発することです。バンバン・スサティオ会長は、インドネシアを4次世代にする発行宣言を発表したジョコウィドド大統領の措置をサポートして、 SOKSI と全てのインドネシアの予想に呼びかけました。それでは最後のニュースです。インドネシアはイスラム協力機構にグローバルの課題を克服するための解決策を提案するについてお伝えします。インドネシア政府は45回目のイスラム協力機構の閣僚会議で、イスラム協力機構にグローバルの課題に対処する解決策を提案しました。これは月曜日にジャカルタで受けたプレスリリースでアーエンファヒル副外務大臣が語ったものです。インドネシアの副外務大臣は、イスラム世界が直面している多くの課題への解決策を提案しました。彼は政治と安全の面で、インドネシアは安全保障と平和の課題に対処する方法を特定し公式化するための共通フォーラムとして、平和と紛争解決に関する連絡グループを提案しました。イスラム協力機構の文化協力の文脈において、インドネシアは2018年5月1日から3日までインドネシアのボゴルで開催されたワッサティアイスラムにおける世界イスラム教徒学者サミットという会合に関する決議を提出することに成功しました。閣僚会議の開会式で、インドネシアはアジアグループを代表して挨拶する機会を得ました。この際、ファヒル副外務大臣は、次の1年間にイスラム協力機構の閣僚会議の議長を務めるバングラデシュをサポートすることに感謝を表明しました。これでニュースを終わります。 E さんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はウラジーミル・プーチンは第4期ロシア大統領を務めることについてお伝えします。ウラジーミル・プーチン大統領は3月18日の選挙で勝ち、正式にロシア大統領に返り咲きました。プーチン大統領は2018年5月7日月曜日、クレムリンで少なくとも5000人の招待客が出席した際にその誓いを立てました。ウラジミル・プーチンは第4期に入って貧富の不均衡の幅を示す調査結果に応えるというコミットメントを再確認しました。彼の敵対者はプーチン大統領の勝利に反対するデモを行いました。大統領時代にプーチン大統領はシャールやその時代の王たちのようにロシアを支配しました。反対に彼の支持者と有権者はロシアを率いるプーチン大統領の成功を称賛することに加えて、現在65歳のウラジミールは国際社会でのロシアの役割を高めることができると信じています。最近の選挙での勝利により、プーチン大統領は第4期ロシア大統領を務めることになりました。プーチンは一回間が空きましたが、第4期の大統領になりました。プーチン大統領は過去18年間ロシアの権力にいました。プーチン大統領は2000年にロシアその大統領を務め、2004年に2度選出されました。2008年プーチン大統領は大統領を辞任し首相を務めました。当時のロシア大統領はディミトリ・メドヴェデフです。法律は大統領が2期以上連続して就任することを禁じているため、プーチン大統領は2008年に辞任し、ディミトリ・メドヴェデフ大統領の首相となりました。なぜならロシアの法律は2回連続して大統領になることを許可しているからです。首相に辞任した後、プーチンは大統領になるために再び指名され、2012年の選挙で選出され、2018年まで務め、今年の選挙で 76% の投票で再選されました。ドナルド・トランプ米大統領は第4期に就任するプーチンの成功を祝福したと伝えられました。選挙で投票の 76% を獲得したにもかかわらず、一部の人々は少なくとも19の都市で反対のデモが行われました。警察はプーチン大統領の就任に先立ち少なくとも1000人の抗議者を逮捕しました。ほとんどのロシア市民の希望と期待は実現するのか、または反対する人の懸念が現実となるのか、 時間がかかります。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は5月9日にアメリカの司法委員会はリチャード・ニクソン大統領が関与したウォーターゲート事件の弾劾に正式な調査を開催したから始めます。ウォーターゲート事件はリチャード・ニクソン大統領が関与したアメリカの一連の政治不祥事で、1970年第に恐ろしい憲法上の危機をもたらしました。大統領選挙のキャンペーン中に大統領再選委員会という共和党のニクソン支持グループは国民民主委員会の事務所に盗聴器を置きました。この事件で1974年5月9日にアメリカの司法委員会はリチャード・ニクソン大統領に対する弾劾に対し正式な調査を開始しました。この事件では選挙資金の収集における共和党の腐敗に関する事実も明らかにしました。電話のタッピングを通じてホワイトハウスの政治的反対派の秘密のリスト、民主党の大統領選挙候補者に対する挑発などの事実が明らかになりました。1974年8月8日にニクソン大統領は辞任しました。次はイタリアのアルドモロ元首相の殺害についてです。誘拐事件で1ヶ月間以上も行方不明になった後、イタリアのアルドモロ元首相の死体が最終的に見つかりました。キリスト教民衆党の最も重要な指導者の一人は1978年5月9日にローマで車のトランクの中で発見されました。この元首相で大統領の候補者は3月6日にサーハ過激テロ集団である赤い旅団によって誘拐されました。この過激集団は13人の囚人になった民兵の解放を要求しました。今まで誘拐を取り巻く様々な問題は依然として謎のままです。最後は西ジャワ州のボゴルのサラクザンのスカイスポルジェット100の墜落事件についてです。2012年5月9日にフライト番号 LA36801 のスカイスポルジェット100は飛行した際に墜落しました。この飛行機はジャカルタのハリンパラナクスマ空港から出発して45人の乗客を運びました。しかしその後この飛行機は1900メートルの高度でレーダーの画面から消えて落下したと推定されました。最終的に5月10日にスコイスーパージェット100の残骸はボゴルのサラクザンの崖に見つかりました。スコイスーパージェット100はサラクザンの崖にぶつかりました。この事故で全ての乗客が死亡しました。国家交通安全委員会の調査の結果で、スカイスーパージェットの墜落は人的ミスが原因でした。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日のタイトルは、インドネシア貿易商が輸出入軍艦チームをアフガニスタンに送るです。インドネシア商務省は、アフガニスタンのカブルでアフガニスタンのビジネスマンの輸出入研修を行っています。この活動は5月7日から5月9日までにかけての輸出入手続きに関する研修と題されています。貿易省はこの恒例が今後のインドネシア・アフガニスタンの貿易関係と貿易趣旨の改善に貢献することを期待しています。インドネシア輸出入訓練センターは、インドネシアカブル大使館と相乗りして能力開発プログラムとしてこの訓練を行った。このトレーニングにより、アフガニスタンのビジネスマンはインドネシアのビジネスマンと提携することができます。訓練資料は、輸出入活動を通じてインドネシアとアフガニスタンの貿易収支の改善に焦点を当てたものです。さらに、研修は企業家に対する国際貿易に関する知識も提供します。それは月曜日5月7日に国家輸出開発局アルリンダの局長によって言われました。アフガニスタンの輸出入研修は、昨年1月にインドネシアのジョコウィドド大統領がアフガニスタンを訪問し、両国の経済貿易協力を促進するためのフォローアップです。この研修は、アフガニスタンの人々に平和をもたらす努力の中で、インドネシア大統領からの支援の一形態でもあります。合計30名の参加者がこのトレーニングに参加しました。参加者はインドネシアとの輸出入活動に取り組むアフガニスタンのビジネスマンと、アフガニスタン政府機関の関係者で構成されています。輸出入訓練、これはまた、伝統的でない輸出先国への輸出を増加させるインドネシアの一つの方法です。インドネシアの2017年のアフガニスタンへの輸出額は2020万ドルと記録されています。2017年のアフガニスタンからのインドネシアの輸入額は29,000US ドルと記録されました。アルリンダによると、インドネシアの企業家はより大きな経済成長を奨励するため、アフガニスタンへの輸出を増やす絶好の機会があります。その一つは、2017年にインドネシアのトレードエキスポインドネシアを訪れたアフガニスタンのバイヤーの数から266人もの人が見られます。アフガニスタンのバイヤーの訪問により、貿易取引は64セントルに達しました。関心のある主要製品には、家電製品、木材製品、ハーブ製品、紙製品などがあります。この研修のスピーカーは、輸出入分野が開業医からのものでした。提示される資料には、潜在的なインドネシアおよびアフガニスタン製品の導入、輸出入活動の外観、輸出入手続きおよび文書、輸出入支払いシステム、輸送手続きおよび輸出入貨物の取り扱い、国際貿易規定、輸出価格および計算、輸出書類の記入、輸出業者の成功事例などが含まれます。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、 観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は東ヌサテンガラ州のバトゥプマリの伝統をご紹介します。東ヌサテンガラ州のベルー地区とマラカ地区の人々は毎年7月から11月にバットゥプマリを行います。この伝統は宗教的な盗撮の儀式です。通常お供え物となる動物は水牛と鶏です。またこの儀式ではいくつかの金馬の歯とリンロウの歯をお供えます。リスナーの皆さん、バトゥプマリの伝統は戦書と少女集に感謝の守ちを表す形として行われる宗教的な供え物をする儀式です。これらのお供え物はライマヌク・パトリカ村マンド山の頂上にあるクサダン・ルリック・バトゥプマリなどタブとされている場所で行われます。この場所はアタンブアの町から2時間でアクセスできます。リスナーの皆さん、ベルの人々の信念によれば、戦勝の精神と自然は非常に密接に関連しています。彼らは祖先がこの全宇宙の媒体に住んでいると信じています。その一つは、しきたりでタブで場所とされている森にあるバトゥプマリです。このバトゥプマリまたはクサダン・ルリクは1メートルあるいはそれ以上の高さの丸い円にきれいに整えられた石の配列です。このバトゥプマリは石でできた小さいピラミッドに似ているとも言えます。リスナーの皆さん、この儀式は先生または聖約で始まります。先生した後、儀式の参加者は誓いを破った人には悪いことが起こるので、誓いを破らないことが求められます。したがってこの先生はまず関数的な長老から前もって合意を得なければなりません。リスナーの皆さん、このバトゥプマリの伝統ではベルの部族空長および市民が参加しなければならないため、全員が合意された規則を見聞きすることができます。先生の儀式の後、お供え物は石でできた小さいピラミッドに似た石の 配置に置かれます。この場所はお供え物を置くための主要な場所です。それからお供え物を置いた後、儀式の参加者は経路で祖先の墓を清めます。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシア語を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は自宅の住所での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次の自宅の住所での会話をご紹介します。
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku ke sana.
Oke, aku tunggu ya.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ルマフム、ルマフム。日本語であなたの家、ディマナアラマトルマフム、ディマナアラマトルマフム。日本語であなたの家の住所はどこですか？Jalan Garuda nomor 5。 Jalan Garuda nomor 5。Garuda Turi Kubang des. Besok aku kesana. Besok aku kesana. Nihongo de ashita watashi wa soko ni ikimasu. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. Nihongo de matte imasu ne.誰かの住所を知るには、リマナアラマトロマフモ、リマナアラマトロマフモ、日本語であなたの家の住所はどこですかと聞くことができます。事務所の住所を知りたい場合は、リマナアラマトカントロモ、リマナアラマトカントロモ、日本語であなたの事務所はどこですかと聞くことができます。質問に答えるには、Jalan Garuda nomor 5, Sleman.Jalan Garuda nomor 5, Sleman. Nihongo de Sleman no Garuda Dori Kubang des. To koteru koto ga dekimasu. Listener no minasan, Indonesia go koza o owaru mai ni.上記の会話をもう一度聞いてみましょう。
ジョコ、ディマナアラマトルマフム。
di Jalan Garuda nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku ke sana.
Oke, aku tunggu ya.
Listener minasan, Indonesia gokouza wo owaremasu.
の広場インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの男性歌手フィディ・アリアノをご紹介します。それでは皆さん、まずはフィディ・アリアノの曲「タ・セ・ジャラン」を聴いてください。
Harapan saja Tuhan mengatur jalan hidup manusia Berusaha kita harus terus percaya Keinginan hati terus aku kejar
Nyata-nyata sejalan
Ku yakin kaulah yang membuatku bahagia Kadangkala yang lain tak dapat ku percaya Keinginan hati terus aku kejar
Nyata-nyata sejalan
Nyata-nyata sejalan
Nyata-nyata sejalan
oh. Ingin bersama Harapan saja Harapan saja oh. Ku yakin kau lah yang membuatku bahagia Kadangkala yang lain tak dapat ku percaya Keinginan hati terus aku kejar
Nyata-nyata sejalan
Tas Jalan Nokyokuwa 2018年4月 上旬にリリースされたフィディア・リアノの最新のシングルです。この曲の歌詞は、憧れる人と一緒になることを願って、しかしその憧れる人は他の人になって、その願いが失ったとについて語っています。タスジャランの曲は、アメリカに休日を過ごす間にフィディア・リアノの6曲からの一つでした。この曲のアイディアはフィディア・リアノによって観客に触れることができたブロードウェイで音楽パフォーマンスを見たから触発されました。そのためフィディはタスジャランの曲で同じ音楽を作りたいからです。では皆さん、次の曲はフィディア・リアノとアンディ・リアントのデフィニシー・バハギアを聴いてください。
Tebar kencang berkemari darah tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang ada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Debar kencang berkemari darah dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Aku harap engkau mengerti kalau yang selalu ku nanti hadirkan bahagia di hati.
Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Ajaklah hatiku menari, jadilah sebuah definisi.
Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di
definisi ku nanti.
この曲はフィディアディアノに最も近い人々に触発されました。その人々は友人、家族、そしてフィディとよく会うプロデューサーです。インドネシアのエンターテインメント業界ではフィディアディアノは音楽や外観の両方の面で様々な変更を経験しました。歌手や俳優として前に登場するだけではなく、フィディアディアノは音楽プロデューサーになることも試してみました。 PA レコードというラベル会社に通じて、フィディアディアノはビジネスマンになるという彼の夢を実現したいです。それにもかかわらず、フィディはインドネシアの音楽愛好家を楽しめることを止めることはありません。それでは皆さん、最後はフィディアディアノの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kau berikan arti saat ku tuliskan namamu di hati. Takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku, detak di jantungku hingga nanti lemah langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kita yang kan ku ingat selalu.
Ku sisipkan kata minta dalam doa hadirmu tetap ada,
tak akan
jantungku hingga nanti.
cinta kita yang kan ku ingat.
Cinta kita yang kan ku ingat.
Cinta kita yang kan ku ingat selalu. Kau jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bilakah memang benar
terganti. Cinta kulakukan, membuat hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Cinta tak harus memiliki, tak harus menyakiti. Cintaku tak harus mati.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。